チャイカの休息所。皆さんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。はい、本日ですね、9月19日敬老の日、祝日となっているんですが、私今日ラジオの収録前にですね、実は仕事してきまして、はい、仕事終わりでこちらのラジオの収録を行っております。はい、なので仕事着で、はい、参戦しているわけなんですけれども、いやー、ですね、本当は出勤予定じゃなかったんですよ。ただね、まあ皆さんご存知、最近流行りのコロナのせいでですね、ちょっと出勤せざるを得ないような状況になりまして、ちょっと私の方が今日出勤午前中だけしてきたんですけれども、さらにですよ、台風が来ているといういやー、もう朝は家出た時ぐらいはまだ全然天気良かったんですけど、ちょうどねお昼ぐらいに職場のすぐ近くに川が流れてるんですけど、川の増水と、あともうちょっと一瞬出ただけなのに、もうめちゃめちゃびちょ濡れになりまして、はい、なんか今回来てるその台風14号っていうのが、まあ、結構な威力を持っているみたいで、なんか家が壊れるとか、なんかそのレベルみたいなんですけど、名前がナンマドルっていうそうです結構台風ってね、海外の方の確か名前で付けられてるっていうので、割と気になって、今回の台風の名前なんていうのかなって私結構調べるんですけど、ナンマドルだそうです。はいなんだその名前と思いましたけど、はい、そんな名前の外国人の方には私出会ったことないですねはい、ということで今回も行きたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。また私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所。はい、ここではですね、ちょっと最近の私のご報告をちょっとしたいと思います。皆さん今ラジオ聞いてもらっていて大丈夫ですか？声違和感ないですか？はい、なんでかと言いますとね、実は前回のラジオの収録終わった後、実は私コロナにかかりましてはい、で、いや、よかったな、ラジオの収録やっといてと思ったんですけど、確か前回収録したのが8月11日で、お盆入ったやったーっていう、連休楽しむぞーって言って、ラジオの収録を終えたと思うんですけれども、その後ですね、8月14日に、まあもう終わり際は終わり際なんですけど、私8月15日から仕事だったんですよ。で、8月14日に、あれ、なんか喉違和感があるなって思ったんですよ。で、そしたら、まあその近辺周辺でちょっと遊んでた友達がいたんですけど、なんかその子熱出たって言ってて、あれって、ちょっとまさかって、まあその子もね、検査しに行ったみたいなんですけど、まあ私も 一応ね介護の仕事をしてるので、一応あのお年寄りの方と接触がやっぱりあるんで、まあ一応 PCR 検査しとくかって思って、まああのすぐあの PCR やったらその日のうちに結果が出るところがあるので、まあ、ちょっとそこに行って朝一ちょっと検査をしたんですよ。そしたらまあ見事に陽性でして、でまあそのね一緒に遊んでた友達も、まあ、陽性だったみたいなんですよ。でなのでまあそのお盆明け15日からまたさらに延長戦になりまして、夏休みので、結局8月の24日だから、あのかかってから確か10日間があの療養期間になっていたので、まあ10日間8月24日まであの私休んだんですけど、まあ最初のね方はね本当にあれなんか喉変だなぐらいな、ちょっとっていうぐらいな感じだったんですけど、なんかね 2,3 日ぐらい経ったぐらいですかね、急に熱がやっぱり出てきて、でマックス多分39度4分ぐらいまで行ったんですよね。うん、でまあ最初の方割と元気だったんで、まあ、陽性にはなってたんですけど、まあ買いに行ける時にとりあえず買いに行っとこうと思って、まああの近くのあのスーパーにちょっと買い物に行ってたんで、食材は割とあったんですけど、いや皆さんね結構ねコロナになってそうやって熱出ちゃったりすると結構焦ると思うんですよ。なんでちょっとこれはコロナにかかった私の豆知識ということで、ちょっといろいろ皆さんにもお伝えしたいと思います。はい。でまあね、こうやっぱり最近こうコロナも若干減りつつはあるんですけど、まあね、まだまだ全然感染者もたくさんいる状況で、まあ、あの国のねその体制だったりとかいろいろもう見直しもされているんですけど、今現状9月19日この日までにまあ決められてることだったりとかっていうのをちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、まあ、まずまあ、熱が出てね、やっぱり喉とかもすごい痛いんですよ。で咳止まらなくて、で、まあ、そんな時にやっぱり病院受診したいなって、薬が一応市販のは持ってたんですけど、解熱剤を、いやこれ無理だなって思って、あの病院の薬やっぱりちゃんともらいたいなと思って受診を試みたんですよ。でまああのその検査をしに行ったクリニックのところにちょっと連絡をしてみたら、あのコロナに感染した人っていうのがそこのクリニックでは受診ができないと。でなので、まあ、あのオンライン診療になってしまうっていうふうに言われて、まあ、ただそのやっぱりオンライン診療もやっぱ予約でいっぱいになっていてなかなか取れないと、まあ、他のクリニックさんだったりとか病院とかもやっぱオンライン診療やってるっていうので、まあ、私も結構調べて、でやっと取れたのがそのコロナにかかってから2日3日後ぐらいにやっとオンライン診療ができて、まあそのオンラインでねあの先生と話をしてどういう症状ですっていう話をしたら、まあ、お薬とかもあの全部送ってくれるんですよ郵送で。なんで、まあ、わざわざ自分でねこう薬局とかに行って処方箋出してこう取りに行ったりっていう必要もないし、うん、あのすごい便利でしたね。まあ、これは別にコロナに関わらず、あ、もうそういう方法もあるんだなって、やっぱり一人暮らしとかしてると、まあ、一人でこうね動いてこう行くとか家族が一緒にいたりとかしたらいいかもしれないですけど、まあ、なかなかねしんどいところもあると思うので、もう割と今回そのオンライン診療は便利だなっていうので勉強になりましたね。うん、まああのクリニックによってはね受診できるところもあるみたいですけど、はい、そんな感じでした。で2つ目、まあ、地域にもよるんだと思うんですけど、食料の支援があるんですよ。例えばこうコロナにかかりましたっていうのを、まあ、私の場合はそのクリニックで PCR 検査をしたので、あの PCR 検査したそのクリニックさんから保健所に連絡が行って、まあ、保健所から、まあ、メールが来るんですよ。で、まあ、コロナにかかりましたねみたいなで、なんか日々の、健康状態をまあ、なんかその特別なサイトがあって、まあ、そこに体温と、まあ、症状とかをちょっと入れるっていうのがあるんですけど、まあ、それと同時に私の地域の場合はなんかそのコロナにかかったらのなんかガイドみたいなのが一緒に送られてきて、まあ、それを見ると、まあ、なんかその食料を支援してくれる、要は買い物に行かないでっていうのの多分抑制のためだと思うんですけど、まあ、その市とか県とか多分から 食料が送ってきてくれるんですよ、自分で申請すれば。なんで、まあ、自分のね、皆さんが住んでるこう地域ちょっと調べていただいて、やると多分できると思うんですよ。で、まあ、ほぼね、都内はやっぱり感染者が圧倒的人数なので、なかなかこう申請をしても自宅に送られてこないっていうようなお話をよく聞くんですけれども、私の住んでる地域はまあ割と田舎なので、結構すぐ来ましたね。 2,3 日後ぐらいには。で、結構本当段ボール1個分、まあほぼ主食にはなるんですけど、まあレトルト系のものだったり、まあお粥だったり缶詰だったり、まあでも全然非常食的な感じでは、まあ割と良かったんじゃないかなと。で、なんかネットでこう調べてみると、こうその食料が届いた人たちっていうのは結構中身がなんか若干違くて、なんか人によってはおでんが入ってたりとか、まあ私は入ってなかったんですけど、おでんが入ってたりとか、あとなんフルーツ缶が入ってたりとか、まあ確かにね、風邪ひいた時とかでフルーツ缶ってイメージありますよね、とかが入ってたり、なんかいろいろやっぱ場所とかにもよって違うみたいですね。うん。まあ、私が一番感動したのは、ボンカレーが入ってたんですよ。実は私、ボンカレー食べたことなくて。なんで、あ、ボンカレー噂のと思って、ちょっと、まだ食べてないんですけど、ちょっと楽しみにしてます。はい。などなど。まあ、そういう、もう支援もあるよっていうので、はい、知っておいた方がいいかなと思います。はい。で、まあ私の場合は、まあ一応その食料は、その近くにこう家族が住んでなくて、まあ誰か買ってきてくれる人がなかなかいないとか、そういうなんか項目もあるみたいなんですけど、まあ割とね、私の場合は同じ埼玉県内に両親が住んでるんですけど、まあね、まあ、申請する分にはただなんでね、はい、使わせていただきましたけれども、まあお母さんにもね、ちょっとあまりにも私も体調が悪かったので、ちょっとお母さんに連絡をして、いろいろ食料を届けてもらったんですけど、いやー、お母さんウーバーイーツオーカーイーツは大変便利でしたね。はい、まあお盆にちょうどこう親のこうね、ちょうどお盆休みが若干ずれてたのもあって、意外と買ってきてくれたっていうのと、あとコロナがこう自分のこう熱がね、ちょっと下がってきた時ぐらい、あ、外出たいなって、買い物行きたいなって思うんですけど、いやちょっとでもまだなっていうのもあって、買いにやっぱり行けなくって、そういった時にやっぱり欲しかったのが肉と野菜がすごい欲しくて、オーカーイーツには結構野菜とお肉をお願いしましたね。はい、いや結構、うん、まあ、近くにこうね、ネットとかで買えるような地域に皆さんが住んでれば、それを使って野菜とか肉を手に入れたらいいと思うんですけど、うん、私の地域はなかなか来ないんですよ。配達員が見つかりませんみたいな風になるんで。はい、まあ、皆さんのね、地域柄をこうよく知った上でこう注文してもらったらいいと思うんですけれども、はい、まあ、あとですね、最後にこれ一番重要なんですけど、保険に入っとくべき。まあ今ね、若干保険の体制もやっぱり変わってきていて、確か9月末までは保険一応適用、その入院、自宅での何て言うんですか、自宅療養、まあ、入院の一応扱いになっていて、保険も一応降りるみたいなんですけど、入院扱いで。ただ、まあ、9月末以降、いや10月とかからになると、そういった保険が、まあ、本当に入院が必要だけどできなかった人とか、要は重症者ってことですよね、はい、だったりとかじゃないと、その保険が適用にならなかったりっていうのであるみたいなんですよ。なので、まあ、私はね、実はその保険に入ってなくてですね、自分で結構人によってはその、まあ、県民共済とかでも1日1万5000円とかなんで、割といい額、はい、本当に15万円ぐらい入ったりするみたいなんですけど、まあ、私本当これたまたまなんですけど、私のお母さんが私のためにこう保険入っててくれていて、まあ、安い保険だったので、まあ、結局1日2000円ぐらいの、まあ、保険料っていう感じだったんですけど、まあでも入ってないよりは入ってた方が全然良かったっていうので、 はい、まあ、とりあえず良かったなって、まあ、皆さんねもう今更遅いって思うかもしれないんですけど、まあ、何があるか分かんないんで、ぜひあの保険は入っていった方がいいと思います、はい、というのを私は身を染み、もう 身に染みて感じました、はい、なので、はい、ぜひ皆さんあの本当にね、まあ、かからないのが第一なんですけど、まあ、気をつけてもらえればと思います、はい、で割とねそのデルタ株、要は前結構前に流行っていたデルタ株っていうのは、あの味覚とか嗅覚とかが結構ね後遺症でなくなるっていう話だったんですけど、あの最近のそのオミクロン株、まあ私も多分オミクロン株だったと思うんですけど、は結構ね咳とかあと倦怠感がすごい残るんですよ。で未だにもう1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、なんかね声のね違和感が私はなんか感じちゃう、まあ多分余計にこうラジオやってたりとか歌ってたりっていうのもあると思うんですけど、なんかねまだ本調子な気がしないんですよね、うん、なんでまあ皆さんね本当にかからないのが第一ですが、本当気をつけてもらって、あの今までちょっと話してきた内容ちょっとね思い出してもらって、皆さんも対策取っていただけたらいいかなと思います。はい、では私の最近の近況報告でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。
意味わからんよ。
何で突っ込んだ。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所。
ハッピーバースデー自分。
はい、このコーナーがついにやってきてしまいました。私10月5日で31歳を迎えます。いやーもうめでたくもないな、うん。もう31歳ですよ。あっという間に、あ、30歳になったなーって思ったら、もうあっという間に1年が経ち、はい、31歳になります。はい、で毎年恒例の誕生日プレゼントなんですけれども、まあいつもね1年に1回こう100円玉貯金をこうね貯めて開封して、でその貯まったお金で誕生日プレゼントを買うっていうのをやっているんですけれども、いや去年買った高級洗顔、だいたい1万5千円ぐらいした高級洗顔なんですが、実はですねいつ使ったらいいのか分かんなくて、正直あんまり使ってないんですよ今。いやなんかもったいなくて、いやすごい使った感じはめちゃめちゃいいんですよ。サザエさんにね出てくる磯野カツオくんみたいな頭のスポンジをにこう液を染みらせてこう染み込ませてこう使う洗顔なんですけど、それをね頭をこう自分の肌にこう擦りつけてやるっていう洗顔、いや匂いもすごくいいし、洗い終わった後すごいこう感触的にはいいんですけど、いやなんか、ね、本当に私多分貧乏症が出てるんだと思うんですよ。もったいなくて。いやこういうもんじゃない方がいいんだなって思いました。はい、で今回その私の誕生日プレゼント、ちょっとね貯金箱をちょっと持ち上げてみたんですよ。いや実はあんまりたまんなくて、今回はちょっと、まあ、その理由としてはちょうど私去年のちょうど1年前ぐらいに私テニスのそのクラブチームに、クラブチームって言ったらあれだな、まあ、チームに入ったんですよ。まあ、サークルってちょっと言いたくないんでチームって言わせてもらいますけど、そのチームにちょっと入って、でそこで割とその1回の支払いだったりとかっていう、その1回参加するたびにこうね参加費をいつもかかるんですけど、まあ、それをね割とそのペイペイで払うように になりまして、今まであんまりペイペイって使ってこなかったんですけど、まあそれがきっかけで最近あんまり現金を使わないくなりまして、まず小銭ができることがなくなっちゃったんですよ。今までだったら本当にね、現金でこう小銭が出るためにこう100円玉こう入れてたんですけど、いや多分皆さんもそうじゃないですか、多分現金使わなくなってますよね。まあただこうね、なんだろう、何で他に使うかな、現金な、まあラーメン屋さんとかか、ラーメン屋さんとか未だにまだペイペイが導入されてなかったりとかするところとかはね、古めかしいとこだったりとかはあるかもしれないんですけど、そうなんですよ、実はあんまり溜まってなくて、いやどうしようって思って、実はですね、まあもう金額どうこうとかではなく、実は私車買いました。いやもういっそ買っちゃう、まあもともとねずっとこう車欲しい欲しいって思ってたんですよ。でスタッフ T さんにも結構話をしてて、でついに車買っちゃったんで、まあこれを自分の誕生日プレゼントにするっていうのでいいかなって思って、はい、まあ車買いました。なのでまあその今ね貯金箱にまあちょっと入ってるお金はまあ来年にまあ持ち越してもいいし、まあ車のねなんかちょっと中にこう置く細々した小物たちをねちょっと揃えるのに使ってもいいかななんて思ってます。はい、ちなみにいやずっと車何にしようかってすっごい悩んで、でまあこう車に詳しい人にもいろいろ聞いたんですよ。でまあね今このご時世なんで新車がもう全然入ってこないっていう、もう半年以上待つよっていう話もしていたし、あとまあ私のねその職場の上司も最近車を買ったんですよ。でまあでも上司は新車を買ったんですけど、まあ入ってくるのがもう来年3月にならないと、まあ、納車されないと。なんでもう半年以上やっぱ車まだ来ないっていうのでずっとなんか台車乗ってるんですけど、まあ、そんなね私もちょっとそこまではちょっと待ってられないなと思って、まあ、中古で買いました。ですごい悩んだんです。で私一番最初にいいなって思ったのがトヨタのポルテを、なんかこれはもう完全に感覚なんですけど、顔が可愛いなっていうのと、あとなんか車のねこう扉がなんか片側がスライドドアなんですよね。そうなんかそれにも割と惹かれちゃって、あいいなって思ってたんですよ。でまあその車をよく知る友達にちょっと相談をしたら、いやポルテかみたいな、他にもまあいろいろいいのあるから、まあポルテ実際にまあ見に行ってもいいと思うけど、まあ他のも見てみたらいいんじゃないって言って。結局でもね、似たようなのずっと見てたんですよ。ポルテとか、スペードとか、パッソとか。あとなんだろうな。まあそっからどんどんいろいろ考えて、まあ燃費がいい方がいいんじゃないかとか。ってなったらこう、アクアとか。まあなんかいろいろ見たんですよ。フィットとか、ビッツとか。まあ、正直 K を買うのは、まあ、最初若干 K も悩んだんですよ。だけどいや K はなーちょっとまあね自動車税とか安いけど、なんかこう周りの人たちに聞くとやっぱおもちゃみたいであんまり面白くないと、なら普通にコンパクトカーとかの方がいいんじゃないっていう、まあスタッフ T さんもうんうんって言ってますけどそうっていう風なねこう話もあって、結局私が買ったのは三菱のミラージュを買いました。はい。でね、割と確か年式もそこまで古くないんですよ。2016年の年式だったかな。で距離も4万キロぐらいしか走ってなくて、で割と燃費もいいみたいなんですよね。でまあ三菱の車ってなんか物によってはなんかこう人気は人気らしいんですけど、結構穴場らしくて割と安いということで、まあ、見に行って割とあ可愛いって思ったんですよ。で、まあ、その車のねまあ、その中古確かネクステージっていう中古の車屋さんだったかな、まあ、そこに行って話を聞いたら、実はこの車 まあ、基本的にそのネクステージさんが、まあ、3ヶ月に1回その車をオークションにこう出すらしいんですよ。もう3ヶ月そこに置いといて売れなかったらもうオークションに出しちゃうみたいで、そのミラージュがですね、私が行った2日後には旅立つ予定だったみたいなんですよ。なんでいや、むしろこれは運命なんじゃないかと思って、もうその行った日にもうすぐ買いました。はい、結構見に行きましたね。3箇所ぐらい車見て乗ってみたんですけど、いやもうこの子だなって思って、で、あともういろいろ悩みすぎてもうわけわかんなくなっちゃったんですよ。もうこれはもう勢いで行くしかないと思って、もう勢いで買っちゃいました。で、一応多分9月末に納車予定なんですけど、まだね書類がねちょっとね微妙なんですよね。今うまくいけば9月末に来るんですけど、まだねちょっと10月からできればね、その誕生日には間に合うぐらいにはちょっと乗りたいなと思ってるんでね、どうなってますかね。このラジオの時にはもう車乗ってたいなと思うんですけど、はい、ちょっとすごい楽しみです。はい、まあね、こうね、こう車を実際にこう今もなので仕事でこうたまにね空いてたりとかすると、まあ営業車ちょっと貸してもらって乗ったりとかしてるんですけど、やっぱ難しいですね。本当に人の運転とかも見ながら、あ、こうやってやるんだなとかっていうのをちょっと勉強してるんで、まあね、これからまあちょっとね事故なく違反もなく行きたいなというふうに思っております。はい、皆さん何かあったらこう気をつけた方がいいよとかあったらちょっと教えてください。はい、で、そんな私31歳の目標、挑戦ということで、ちょっとねいろいろなことに挑戦してみたいなと思って、まあ、今までもそんなねこうひよってる感じでは生きてこなかったと思うんですよ。まあより挑戦していくっていうところで、まあ、新しいことにもいろいろチャレンジしていきたいなというふうに思っております。はい、皆さん見届けていただけたらと思います。ではハッピーバースデー自分のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー、光。中途半端な僕は何を守れる、手に入れたものだけじゃ足りない、僕は意味を集めながら一つ一つつなげてゆくの、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、チャイカの休息所ラジオエンディングとなりました。そう、さっきね話にも上がりましたけど、その車のね運転っていうところで、標識あるじゃないですか。あれがねびっくりするぐらいわかんないんですよ。車最近そのちょっと乗ったりとか休みの日とか乗ったりするんですけど、いや標識って難しいですね。私教習所行ってたはずなんですけど、え、こんなん習ったっけと思って、わかりますかね、縦線みたいな白い線があって、
そこから横にピュッて矢印が出てるなんか青っぽいようなマーク、あれ一通じゃないんですね。あのなんか横断禁止みたいなあれらしくて、あそういうのとかも全然知らないし、あこれ多分標識位置から勉強しないとダメだなって思いました。普通に多分走ってっちゃったり止まっちゃったりとかするだろうなと思って、いやちょっと気をつけようと思います。はい、なんでこれからちょっとね日々勉強だと思ってるんで、あのいいね YouTube とかなんか動画があったら教えてほしいです皆さん。はい、ぜひメッセージ待ってます。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。以上ちゃいかでした。今日も大好きだよ。じゃあねバイバイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。